スナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島香代子です。よろしくお願いします。この番組では、町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。7月7日日曜日午前の説明会を午前9時30分から12時30分セブンイレブン京都地区事務所にて開催。また同じく7日午後2時から5時個別相談会を開催します。場所は下京区大宮通り綾小路下がる綾大宮町41、阪急大宮駅より南へ徒歩3分、1階はセブンイレブンの店舗になっています。会場は3階です。なお駐車場はございません。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413。 日曜日を除く毎日午前9時30分から午後5時30分までお問い合わせください。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜はゲストに作詞家の鮎川めぐみさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鮎川めぐみさんといえば、いろんなところでね、あのチラシを見ます。京都府の
ありがとうございます。
なんか、詩を作られたのがね、はい、すごく素晴らしい展開になってますけれども、その、ね、そのお話、世界は
一つの
家族のように、はい、そういう詩を作られた、そのお話を今日はたっぷりお伺いしたいんですけども、まず鮎川さんは、詩人として、はい、作詞家として、はい、活躍されていらっしゃるんですけれども、今あのどういうものを作られて、今どういうふうなあのことをされているのかをリスナーの皆様に少しご紹介、
はい、
もう一度ご紹介いただきたい。
ですね、もう始めたのが今からもう25年ぐらい前なんですけども、あの松任谷正隆さん の, あのユーミンさんの旦那さんの作詞教室っていうのに通っていて、で、まあ、あの鮎川さん、あのちゃんとで書いてみたらと言われて、で書き始めて、で、まあ、採用していただいて、それから、その頃はまだアイドルと呼ばれる人たちが松本伊代さんとか西田ひかるさんや中森明菜さん、あのそういった人たちがテレビで西田ひかるさんとか歌われてた時で、そういう方たちに書かせていただいたり、うん、あと高橋真理子さんとか、そうですね、あのもう覚えてらっしゃらないかもしれないけど CC ガールズとかっていう、ね、グループがいたんですけど、はいはい、ああいう方たちとか、うん、あの鈴木雅之さんであるとか、うん、あのそういった方たちに提供して、でその後あのシンガーソングライターっていうあの人が多くなってきて、でそのシンガーソングライター の, あの谷村由美さんであるとか、あのに一緒に曲をあの共作で作って、あの詞を提供したりっていうのもやっていまして、はい、で最近では、夏川りみさんとか、あのちょっと前に数年前にあのちょっと亡くなられてしまったんですけど、パク・ヨンハさんにも、うん、あの作品を提供したりしていました。
素晴らしいですね、本当に、うん、なんかね、そうそうたる方々とご一緒にねお仕事をされてきて、そして京都に、はい、
そうなんです。
それまでは東京にいらっしゃって、
そうなんです、
京都にいらっしゃったんですよね。
いろいろあって、あのなんとなく京都に引っ越してきたいなと思って、うん、2年前に来させていただいて、うん、で本当に今京都 の, あの 方たちにいろいろ助けていただいたり、京都の自然とか街並みに癒されながら活動してます。
とってもね、素敵な方が京都にいらっしゃってよかったなと思いますよ。
そうですね、私の方が本当京都に来てよかったなと思ってます。
そして作詞だけじゃなくて、で今、ご自身の詩を朗読されたりっていう、そういうライブ形式も、ね、されていますよね。
はい、ちょこちょこと、うん、はい、
実は私もお世話人をさせてもらっている正法寺っていうお寺、
はい、
東山中腹にある、ね、霊山正法寺の夕日を見る会ってことで、はい、毎回素敵な方がゲストでね、はい、来てくださるんですが、鮎川さんも来ていただいて、
そうです、呼んでいただいて、本当に素敵な景色のお寺だし、ご住職さんと、ね、奥様が素晴らしい、うん、皆さんに本当宣伝したくなる、
うんうん、そこのね雨が降ってたのに、その頃になると夕焼けがちゃんと出てきて、
そうでした、
で詩をね朗読していただいたんですけれども、はい、それがさっき冒頭にねちょっと言いましたけれども、はい、この
世界が一つの家族のようにという歌詞、
これはどういうきっかけで生まれたんですか？
でこれは京都府 の, 人権啓発 の,、
うん、
担当の方が、うん、今年イメージソングを作って、うん、もうちょっと堅苦しいイメージからもうちょっと柔らかい感じで、うん、いじめをなくしましょうとか、
うん、
周りの人を大切にしましょうということを、うん、伝えていける歌があったらいいなっていうのから始まって、でじゃあ私千住明さんにお声をかけたら、うん、そういうのはぜひやってみたい、京都にもう自分もゆかりがあるし、うん、っていうので一緒に作らせてもらったんです。
その詩を少しだけね、曲も後ほどね聞かせていただくんですけど、ご紹介いただけますか？その詩をね、はい、聞くと、なんかすごく心にストンと落ちる感じがすると思うんです。私も本当にいい詩だなと思いますので。
ありがとうございます。はい、じゃあちょっと読ませていただきます。はい、世界が一つの家族のように、悲しいニュースを聞くたびにどうしてなのかと考える。何かができるわけじゃない、だけど心は動いてる。空に星が綺麗だね、風に花が揺れているね。世界が一つの家族のように、もしもなれたらどうだろう。遠くに暮らす君のこともっと知りたくなるだろう。世界が一つの家族のように、もしもなれたら素敵だね。今この時を生きている、同じ名前の星の上。
はい、では曲の方をね聴かせていただきます。今夜はゲストに作詞家の鮎川めぐみさんにお越しいただいておりますが、今お聞きいただいた世界が一つの家族のように、これを作詞されたのが鮎川さん、本当にいい曲、いい詩ですね。
ありがとうございます。
千住明さんが作曲されて、はい、そしてこれはもう本当に京都から、ね、世界に発信したい、いい曲ですよね。メーカーが生まれたと思います。
ありがとうございます。
で先ほどお聞きしました曲はどういう方々が合唱されたの？
はい、先日京都府の行事イベントがあって、そこで初めて初演された合唱のなんですけども、京都市立芸大 の, 素晴らしい学生さんたちや、京大同志社のコーラスなさっている方とか、はい、綾部市の合唱団の方の有志の方が集まって、はい、皆さん個々に練習していただいて、その日に当日朝、千住さんに、ちょっとだけこう歌唱指導いただいて、で本当にその日に集まった人たちなんですけど、本当に息がぴったりに合唱していただいて素晴らしかったです。
ね、こういう曲がいろんなところでまたね、はい、聞かれたり YouTube でもね上がってましたし、
あ、そうですか。
あの、 それからこういうチラシね、これは京都府から出ているんですけれども、はい、もう山田知事もね一緒に写真を写してこのこう、ね、推薦されていらっしゃるこの曲、
はい、
京都に来られて2年だけれども、ね、しっかりともうね足跡を残して皆さんと住んでらっしゃるなと思うんですけど、
いやどのぐらい何ができるか分からないんですけど、やっぱり本当に素晴らしいところにいさせてもらってるなと思ってるので、何か自分にできることで京都のために何かできたらっていう気持ちはすごくあって、頑張ります。
実はね、はい、あゆかわさんは番組を、はい、ラジオカフェでもパスバトンフロム京都っていう、第2第4土曜日の夜8時、はい、からですね、番組と、それからアルファステーションの、はい、番組、これはどんな番組ですか？
はい、これはアルファステーションが世界が一つの家族のようにっていうタイトル の, 新番組を月1回、最終木曜日午後3時から1時間作っていただいて、でそこで この歌についてのいろいろなことや皆さんのねいじめなんかで悩んでいらっしゃる方のコメントをいただいたり、いろいろな内容でその世界が一つの家族のようにっていう番組を
やらせて、はい、この歌をきっかけに生まれた、はい、番組が、はい、そこでパーソナリティをされて、
はい、レギュラーゲストです。
レギュラーゲストとして、はい、そしてまた奈良の方でも奈良 .fm でもね、はい、やってらっしゃるんですよね。
月1回行かせてもらって、
ねね、いろんなところで、はい、あゆかわさんのお名前はお聞きしますけれども、あゆかわさんが今ね、まあ、いろいろ詩を通してやってらっしゃいますけれども、はいはい、まあ、京都では特にこれを進めていきたいとか、なんかそんな思いとか、また新たにこのね世界は一つの家族のようにっていう出会いもありましたし、何か。
そうですね、やっぱり本当に今京都にいさせてもらって歩いているその街 の, 一本一本路地街一つ一つの道に表情があって、どこからも山が見えて、少し歩くと緑と川があってっていう、で一番真ん中には本当に昔から変わらない建物であるとか御所があって、そこに歴史があって、でその中にやっぱり日本っていうものの原点があると思うので、そこで私が感じたことをやっぱり伝えていけたらなっていうのは、ここにいるからこそできる詩が書きたいなとは思ってます。
なんか鮎川さんのお話を伺ってたら、ちょうど歩きながら、はい、まるでスケッチ、言葉のスケッチをしていくような、なんかこう自分で心に残るものをずっとね書いて、でそれがどの色にしようかなという、そのたくさんの自然の色彩があるように、鮎川さんの中にもたくさんの言葉があるんだなという気がしますね。
はい、
それはどういうふうにして生まれるのかを知りたい感じもしますけども、やっぱりそのこう発見、
そういう感じ、そうですね、何ですかね、やっぱり好奇心があるんですかね、うん、そんなボキャブラリーは豊富な方じゃないと思うんですけど、なんか今の季節だったら、うん、この間もね高島さんと、うん、ホタル見に行きませんかとか、そういう、
そうなんですね、ホタル行きましたね、ホタルを見に行きました、はい、感激しました ね、
うん、本当に暗闇にね、うん、飛んでました。そういう季節の、やっぱりそういう季節季節の移り変わりっていうのもね、見るのも大好きですし、
そうですね、はい、なんかそういうなんかワクワクした気持ちっていうのをいつもなんかこう感じて行きたいなと私も思ってるんですけど、はい、鮎川さんまさにどこに行かれてもそういう感じがいっぱいあるって感じしますね。
はい、ありがとうございます。
なんかライブっていうか、この7月の15、16日は、はい、世界が一つの家族のようにという取り組み はい、まあ、その合唱、
はい、合唱の聴いていただける機会があるんですけど、ちょうど祇園祭りの宵山、15日が京都文化博物館で1時から30分なんですけど、はい、その今の合唱の方たちが参加されて合唱を披露してるっていうのと、7月16日は千住明さんがブライトンホテルのロビーコンサートを、ね、夜されるんで、その時にも、
それもどちらも無料ってことなんで、
多分、はい、無料です
違かったかな
と思います。
まあ、にぎわん祭りを楽しみながら、ね、はい、音楽にも浸ってほしいなと思います。今日は鮎川めぐみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。